ふるさと話の時間です。
この番組はふるさとの戸川を再発見していきます。第21話のこの時間は台中の巻その2、干拓地の入植について語りは台中の台中明さん59歳です。
県の方で、入植者を募集して、するわけでしたわけですねけども、非常に入植希望者が多くて、まあ、聞くところによると305、6個の農舎、これはまあ滋賀県を中心として、まあ、全国からこう応募があったわけですけども、305、60個の農家が入植を希望したらしいんですけども、最終的にはこう集落構成で話したように216校ということに縛られて、その中で入植の選定基準という非常に厳しい入植選定基準というのが設けられまして、でこの入植選定基準に合わないものは入植させないというようなことで、この厳しい入植選定基準が設けられておったんですが、だいたい1番に、入植選定基準の第1番にはどういうことがうたわれてあったというと、旺盛な営農意欲と強固な意志を有する者というのが第1条件。第2には、年齢が20歳以上で労働に耐えうる健康な体力を有する者。3番目には、営農計画に基づき、必ず8個が協業体の営農を実施するものということで、あくまでも8個の協業体で営農をせよと、またする、できるものということ。また4番目には、営農に従事できる労働力1コンマ8以上を保有することを原則とするということで、まあ、1コンマ8ということは、主人と奥さんと最小限、2人の労働力がないことには認識されないということ。5番目には、一般作目、畜産、園芸と、まあ、経営経験を有し、トラクター、あるいはトラック等の大型農機具の運転及びの修理のできる人が望ましいということ。これもやはり大型機械を中心とした経営を選んだので、特に畜産と園芸の経験者で、これに大型機械が運転できる人が望ましいというような条項が入っていた。で、6番目には、協業体の一構成員であることを強く自覚し、協調性のあるもの、結局自己主義のものは、先天の中にせないというようなことで、あくまでも協業体で、中で協調性のあるものでなかったらいけないということ。そして7番目には、150万以上の経口資金の調達できるもの、まあ、今から考えるとこう150万というのは少ないように思うかしらんけども、当時の昭和40年頃の150万というのは非常にこの大金であって、なかなかこの150万の経口資金を調達できる人がまあ難しかったというようなように思います。8番目には、入植者の跡地、いわゆるこの入植以前に配合地で持ってた農地、家、こういうものを全部町村の農業委員会を通じて配合地の農家に譲渡しなくてはならないという、まあ、こういう厳しい条件が満たされないと入植できないというような入植基準に基づいて入ってきたというもので、結局台中に入植した216個の人間は非常にこうこの選定基準に合致した人で、まあ一応当時の農家としては優秀な農家が選抜されて入植したと、まあ、こういう状態でした。
ふるさと話第21話、台中の巻その2、干拓地の入植について語りは台中の台中明さん59歳でした。